こんにちは、仮説通の酒井です。今日も仮説通ポッドキャストをお届けしていきます。この間メルマガでですね、このポッドキャスト聞いてますかっていうふうにアンケートを取らせていただいたんですけど、思った以上に感想をいただけてとても嬉しかったです。で、まあまあああいうのを読むとやっぱり続けていくかという気になるわけなんですけど、いただいた感想をいくつかちょっと紹介したいなと思います。ポッドキャスト楽しみに聞いてます。いつかゲストかアシスタントかっこお悩みとかクレジット読む人として、出たいです。これは嬉しいお申し出で、今この方とね、ちょっと企画とか予定とか調整して進めてみたいと思ってます。まあゲストっていう形になるのか、アシスタントという形で加わっていただくのかっていうのはまだ決まってないですけど、なんかこう近日中にというか、今5月なので5月中だか6月には、一緒に2人でやってみたいなというふうに思ってますので、楽しみに待っていただければと思います。次の感想は、ポッドキャストほぼ毎週聞いてます。時間の長さがちょうどよく動画より聞きやすいです。もともとラジオ派なのでということです。ありがとうございます。毎週聞いてくれたの本当ありがたいというか嬉しいですね。で、時間の長さについては、これ始めるときにやっぱりどれぐらいがいいのかなというふうに思ったりはしたんですね。5分ぐらいでサクッとがいいのか、それともまあまあそれなりに長い方がいいのか。僕が聞いてるやつだいたい20分とか30分とかのやつもあるので、それぐらいやった方がいいのかなと思ったんですけど、まあとりあえず今はだいたい10分ぐらいが、多いのかなと。まあ話したいことを話してるとそれぐらいの時間になってるので、それでやってるという感じなのですけど、まあまあもしかしたらなんかスペシャルで長いのやったりとか、誰かそれこそ2人でやったりするともうちょっと長く話せるかもしれないな、なんていうふうに思ってます。で、次の感想が、ポッドキャストのオープニングとエンディングの音楽はもう少しソフトな感じだといいなと思います。はい、ありがとうございます。これ僕自身こう音楽とか曲を選ぶセンスっていうのは基本的に自信がとてもなくて、今のを選んだ時もこれどうなんだろうなと思いながら、こうでも分かんないからエイヤでやっちゃったんですね。で、まあ別にこれでいいのか悪いのか分かんないんですけど、まあこういうふうにいただけると、ああそうなんだなっていうふうにまた工夫ができるので、とてもありがたいです。で、もう少しソフトなやつって、どうなのかまた分かんないんですけど、いつの間にかもしかしたら曲が変わってるかもしれません。で、その時はこう、あ、これが酒井のソフト感かというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。で、次はですね、2回ほど聞きました。かっこ失礼ながら、かっこ閉じ、朝食の準備しながら、昔のラジオ感覚で、程よい尺の長さで2テーマぐらいあってよかったです。個人的には東京ドーム貸し切りの話が面白かったです。はい、ありがとうございます。で、この方は尺は10分ぐらいがいいのかなっていう感じですね。今日の参考になります。で、1ポッドキャストで2テーマっていうのは、まあ、なんか、いつも意識して作ってるんですけど、最初、こんな風に、こう、僕からの発信ですね。今週こんなことありました、思いました、とか、僕からの発信をした後に、いただいた質問とか、相談への回答をするという風な二段構成をやってみて、思いつきというか、まあ、やってみようというふうにやってみたので、じゃあやっぱりこういうのはいいのかな、という風に思いましたので、続けていきます。で、個人的にはこの、今朝食の準備しながらっていうふうにあるんですけど、これ何かしながら聞いてくれてるのがなんかちょうどいいというか、こう気軽に聞いてもらえればいいなと思って作ってるので、それがなんか嬉しいなっていうふうに思いました。で、他にもいくつか感想をいただいてるんですけど、またこんなふうにいただけるととても励みになるので、質問とかだけじゃなくてもいいですし、相談じゃなくてもいいし、感想なども送っていただけると励みになりますので、ぜひ送っていただければと思います。はい、じゃあ今日の質問をご紹介しますけど、これは質問という体にはなってないというか、状況の報告を兼ねた、まあ、相談みたいになってるので、それにお答えするつもりで話していきます。はい、現在フリーランス英語として生計を立てています。一生自分で自分の面倒を見ていく必要があるということもあり、リスク分散ではないですが、通訳のみならず翻訳通訳ガイドもしております。収入面でも通訳を柱にしたく、同時通訳の仕事を増やしたいのですが、なかなかうまくいかない状況です。ちなみに、営業や交渉事は極めて下手で苦手なため、仕事のほとんどはエージェント経由です。 はい。以上、ここまでが、いただいたメールの一部ですね。はい。相談ありがとうございます。この方、営業や交渉事が極めて下手で苦手というふうにあるんですけど、まあ、実際のところ、通訳者さんとか翻訳者さんで、営業や交渉事が得意で大好きっていう方は、もう、まあ、あまりいないんだろうなというのが実際のところだと思います。で、一方で、そういう方が多いからこそ、営業とか交渉事について、ちょっと勉強したりとか、練習するだけでも、他の苦手だって言ってる、悩んでる方と、その通訳者と翻訳者さんとの差をつけることができるので、ぜひ、これ営業とか交渉事っていうのはスキル、練習すれば上手くなるスキルだと思って、勉強していかれるといいんじゃないかなというふうに思います。とはいえ、このご相談に対して、いや、苦手なんて言ってないで売りましょう。稼げないですよ。っていうのも、まあ、それも事実かもしれないんですけど、そういう極端なことを言っても、あまり意味がないような気もしてます。なぜなら、それも分かってるからですね、きっと。いや、それは分かってるんだけど、営業とか交渉事って大事なのも分かってるんだけど、とか、そんなこと言われても、とか、それができないから悩んでんじゃないですか、っていうことになるので、本当は、これは、こう、セールスについての考え方というか、捉え方というか、マインドセットから変えていくのが本当はいいんだと思うんですけど、今日は、マインドセットどうのこうのよりも、より実践的で効果が出やすいと思うアプローチでアドバイスをしていきたいと思います。で、まず聞きたいというか考えてほしいのが、営業や交渉ごとのどんなことが嫌なのか、どこに抵抗があるのか、というのをもう少し分解して具体的にしてみてほしいなっていうふうに思います。営業や交渉ごとが嫌とか苦手っていうと、ちょっとざっくりしてるんですね。で、その理由とか要素っていうのは絶対にあるはずです。その嫌な理由とか嫌な要素によって取るべき対策も違ってくるということですね。逆に言うと、そこを知らずして対策も立てれないっていう感じです。例えば、営業とか交渉事が苦手なんです。なんでなんだろうなって考えたときに、あ、断られることが怖いんだな。そこに対して傷ついちゃうんだなっていうのが理由だとすると、断られない聞き方とか探り方、伝え方をするという対策が立てれたりします。これすごくわかりやすく言うと、断れない聞き方ってすごくわかりやすく言うと、イエスオアノーで聞くと怖いわけですよね。ノーって言われる可能性があるからです。でも、イエスオアノーじゃなくて、どう思います?というような聞き方だと、ノーっていうのは出てこないわけです。例えば、レート交渉の話にすると、レート上げてくれませんか?っていうのは、イエスオアノーっていうふうに迫ってるわけなんですけど、レートについて相談したいときは、どうすればいいですか?御社の規定ありますか?っていうふうに聞くと、ノーってないんですよ。まあ、規定があるなしで、ノーありませんってのはノーかもしれないですけど、そうじゃないですよね。相談したいときです。どうすればいいんでしょうってなると、断れることは、ノーが出てこなくなるので、そういう聞き方をすると、この、断られることがとても怖い、傷つくに対しての対策になるんじゃないかなっていう話です。で、あとは、断られることがとても怖い、傷つくが嫌な要素だとすると、これはマインドセット的になるんですけど、断られても傷つかない考え方を身につける。というのもやっぱり大事かなと思います。僕の場合もですね、養成講座とか、オンライン教材とか、いろんな提案、オファーをしてますけど、ノーって言われても別に傷つかないんですね。お断りされても全然傷つかないです。もちろん残念だなとか思うし、もったいないなとか思ったりするんですけど、これ、僕はですね、相手のノーっていうのを、今は見送るんだなっていうふうに受け取ってるからです。だからこう、タイミングな話なだけかもしれないし、まあまあまた今後検討してくれるとこもあるだろうなっていうふうに思ってるので、今はいいですとかっていうのをそんなに深刻に受け止めないんですね。なので断られるのも怖くないし、オファーとか提案がどんどんできるというふうになります。で、また次の要素なんですけど、もし嫌な要素、この営業とか交渉事が嫌だなっていう要素が断られるのが怖いっていう場合について話したんですが、その理由がそもそも営業って何したらいいか分かんないかもしれないわけですよね。だとしたら戦術とか戦略、あとはマーケティングの基本っていうのを学ぶということであれば、何をしたらいいかちょっと具体的に分かってくるので、行動がしやすくなるんじゃないかなというふうに思います。で、他にもその抵抗がある理由ですねが、自分をアピールするのが恥ずかしいとかかもしれません。だとしたら自分が自信を持てる部分を探すとか、 自分で私こんなことができますよ、私すごいんですって言うんじゃなくって、人にアピールしてもらえるようにするっていうのも一つの方法ですね。これは誰かに紹介してもらうとか、推薦状みたいなのを書いてもらうとかいうこともあります。あとは面と向かってこう自分をアピールするのが照れくさいっていうんであれば、例えばブログとかですね、文字とかでじわじわとこう書いていくなんていうのも有効かなというふうに思います。こんなふうに嫌な理由に応じてそれに適した対策というものがあるので、まずはその辺ですね、営業や交渉ごとの嫌な理由とか要素を掘り下げて考えてみると、きっとそれに見合ったいいアイデアも出るんじゃないかなというふうに思います。ぜひ考えていただければと思います。ということで今日のまとめです。1つ目、ポッドゲストやメルマガの感想や質問を送ってくださいねというのが、最初に言ったことですね。で、2つ目、苦手なことや嫌なことの克服をしたいんであれば、まずそれが嫌な理由や要素を分解して掘り下げて具体的にしてみることがおすすめです。そうするときっと具体的な対策が立てれるはずです。以上、今日の質問に対する僕なりの回答でした。で、ここまで話して思ったというか、この相談をくれた方にはもうメールで返信はしているんですが、その時は思いついてなかったんですけど、今日この台本書いてて、あ、そっかっていうふうに思ったのがあるので、これ一つご提案をしちゃおうかと思います。というのが、この方はですね、営業や交渉ことが苦手ということなんですけど、さっきお話ししたように、営業とか交渉ことに対するイメージというか捉え方を変えるってやっぱり有効だと思うんですね。で、考えてみると、それはオンライン教材として売っている仮説の戦略講座で話してるなっていうふうに思い出しました。セールスが苦手なあなたがセールスできるようになる考え方っていうのを動画の中で話しているので、それを見ていただくのがいいのかなっていうふうに思います。ということで、本当に今、思いついた感じなんですけど、ここで、ポッドキャストを聞いてくれている方だけへの特別なオファーということで、その仮説の戦略講座ですね。これ通常価格は9800円で販売してるんですけど、このポッドキャスト配信から3日間、つまり2018年5月21日まで2980円プラス消費税で、見ていただけるようにするので、もしセールスや営業、交渉ごともっと気楽にやりたいなと、気楽に捉えるようになりたいなっていう方は、ぜひこの機会に試すといいんじゃないかなというふうに思います。もちろん普段通り30日間の返金保証もつけますので、試してみればいいんじゃないかなと思います。おすすめですね。で、申し込みの方法なんですけど、今からリンクを言いますので、そちらに、入っていただければと思います。まず仮説のホームページに行っていただきたいんですけど、トップページのアドレスは、https どうのこうの仮説 .jp で終わってるはずなんですね。これ聞いてくださってるということはホームページご存知かと思うので、トップページに行ってください。で、仮説 .jp で終わってるはずなんですけど、その jp の後にスラッシュポッドキャスト0518、スラッシュポッドキャスト0518を加えてください。ポッドキャストは一応言っとくと podcast0515 ですね。ポッドキャスト0518を加えていただければ、特別価格のページに行けますので、そこから申し込むということですね。もしもこの、仮説 .jp スラッシュポッドキャスト0518なんですけど、ここにたどり着けないと、買いたいけど分かんないということであれば、お手数ですけどメルマガの問い合わせフォームからご連絡いただければ、また個別にご案内をしていきます。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。聞いていただいてありがとうございます。それではまた1週間、良い1週間というか週末ですね、お過ごしください。